お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、おはようございます。このコーナーは毎週月曜日、国立病院機構沖縄病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただいております。本日は栄養管理室長の赤坂さつきさんにお越しいただいてお話を伺いたいと思います。赤坂さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
は
い、
今日はですね、生活習慣病予防、はい、明日から実践できる食生活見直しのコツということでお話しいただきますけれども、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、じゃあまず先生どうぞ。
はい、皆さんこんにちは、赤坂と申します。ですね、沖縄県、昔は健康長寿の島だった県なんですね。
はいはい、
で現在は全国と比べても肥満者の割合が多くて、
はい、
食生活の変化が原因の一つとして考えられています。
はい、ちなみに赤坂先生は赤坂というお名前ですが、はい、沖縄県出身ですね。
あ、そうですね、沖縄県の宜野湾市の出身になります。
地元ですね。
はい、地元です。
はい、
はい、
ご結婚されて赤坂という名字になられたということですね。ですね、
はい、
はい、いや、沖縄にはずっと、
沖縄にはそうですね、ずっと、うん、はい、いる予定です。
そうなんですね。一度内地の方に行かれて戻ってこられたということですか。
そうですね、うんうん、高校までは宜野湾市で、大学から関東の方に行って、はい、まあ二十数年働いて、
はい、はい、
転勤とかで希望を出して沖縄県に戻ってきました。
あ、そうなんですね。はい、どうですか、久しぶりに戻ってきた沖縄は。
びっくりです ね、車社会で、はい、都会になっていて、食生活もやっぱり皆さんガラッと変わったのかなと、
うん、ね、
はい、
まあ、先ほどね、全国と比べて肥満が高いというね、お話をちょっとね、うんうんうん、していただきましたけれども、はい、ちょっと沖縄の食生活、
うんうん、
どうなんだと。
デージですかね。デージになってますかね。
あと、ちょっとびっくりされたと思うんですけれども、はいはい、もう全然違うんですね。
そうですね。はい。
まあ、昔はもうちょっと、
うん、
量も少なかったし、って感じですか。
野菜の量、食べる量も多かったですし、
うん、
まあ、おばあたちが、
うん、
まあ、お母さんたちが集まって炊き出しをして、
うん、
郷土料理も作ってくれるし、うん、まあ、お菓子も食べたけど、
はい、
まあ、適量だったかなと今思えば。 あとは、集まりが多くて、
うん、
オードブルやら、
はい、
結構年中通して、
うん、
まあ、まあ贅沢になったのかもしれないですね。
そうですね、うん、
はい、
そうですね、沖縄の一番なんかバイキングが多いという話も先生方規定されますけれども、うん、うん、
はい、はい、
ね、内地から見るとすごく、ね、うんうん、違いが分かるところですね。今だと、まあ、昔に比べて油も多
い
とか、うん、塩分とか野菜が少ん、
は
い、多くて、ね、野菜も少なくて、
昔の食事は肉は、まあ、アクを取ったりとか油を切って使ったり、
うんうん、はい、
で塩分が少ないで野菜が多かったです。
はい、
で今の食事の特徴はお肉を食べる回数が多いのと、
うん、
天ぷらとか油が多い、
はい、
で塩分が多くて野菜が少ない。
野菜少ないですか、やっぱり、
うん、特徴だと思います。
そう言われれば、うんうん、少ないかもしれませんね、はい、昔に比べたら、
うん、
なるほど。でこれはもう今もう普通に、うんうん、私たち普通なんですけれども、はいはい、まあこれそうなってくるとかなり弊害が出てるわけですよね。
そうですね、やっぱり体重が増えていくことで、まあ、血糖値が高い状態が続いたり、
うん、
あとは血圧の方がやっぱり上がって、
うん、
まあ、高血圧の方がずっと続いて、まあ、腎臓を悪くされる方もいますので、
はい、
はい、
ですよね、
あとは血管の方ですね、脳血管障害ですとか、
うん、
はい、
油による
油とか塩分とかですかね、はい、
やっぱり食べるものって大切なんですよね、
はい、大切だと思います、はい、
うん、 はい、これってそういうのを全部ひっくるめて生活習慣病って、う
ん、生活習慣病の
あるんですか。
はい、
うん、これを見直していくという感じなんです
か。そうですね、具体的に生活習慣病の見直しの、ポイントをちょっと挙げさせていただくと、はい、1から6まであって、はい、バランスの取れた食生活、
うん、
で、2番目は体重の管理、
はい、
肥満は糖尿病や脳血管疾患、それから心臓病、あとは脂質異常症っていう発症に大きく関わってきます、
はい、
それからタバコは、できれば禁煙、
うん、
お酒は適量守って週1回から2回は休肝日があった方がいいと思います、
うん、
で、お仕事などストレスは上手に解決する方法を見つけること、
はい、
で、運動不足、沖縄県民すごくテレビとかでもね、
はい、
改善するようにってことでCM も流れてますけど、
はい、
できることから運動の方もね、ウォーキングなどできることを始めることがいいかなと思います。
はい、そうですよね、少しでも歩くようなね習慣があればいいんですけど、うんうん、
はい、
なんせ暑くてっていう話になっちゃうんですけど、そうです
ね、9月に入ってね少しずつ涼しくはなってるので、うん、夕方とか一日どこかで時間が取れる時でいいと思うので、うん、おすすめですね、ウォーキングも。
そうですね、はい、はい、気をつけますはい、では これ肥満度って
はい
ね、
はい、
どうやったら分かるんでしたでしょうかね。
肥満 の、 チェックっていうところで、
はい、
体重は痩せすぎても太りすぎてもいけないですけれども、うん、かかりつけの病院ですとか、
はい、
あとは健康診断なんかで体格指数 BMI っていうのがありまして、うん、
はい、
それが標準っていうのが22と言われています、
はい、
ちょっと計算式は電卓とかで計算しないといけないんですけど、うんうん、例えば身長が160センチの方ですと、
はい、
いろいろ計算すると標準は54キロになります。
54キロ、
はい、ざっくりですけど、
はいはい、
でこれ体重が54キロ160センチで、
はい、
それよりも太りすぎている方は、うん、そこの標準に近づけるっていう努力は必要かなと思います、
うん、
はい、
そうですね、
はい、
若い頃からに比べると ね10キロ以上増えたかって方はもう普通にいらっしゃる、
はい、いると思います、はい、サイズが合わなくて洋服を買い替える方も多いと思うんですけど、
はい、
やっぱり生活習慣病予防っていう意味では体重はすごく分かりやすい指標にはなると思います。
確かに、
はい、
でもちょっと1キロずつね増えていってなんかそのまま止められなくなっていくっていう感じなんですけど ね、
はい、お子さんを産んでからとか、うん、20歳の頃は何キロだったのよっていうのも私もよく聞くんですけど、ね、はい、洋服のサイズを1個頑張って下げてみてもいいかもしれないですね、
うん、ちょっと至難の業だなと今思っておりますがちょっとね今日はそこまでちょっと話をしていただこうかと思ってますけれども、はい、どんなことを気をつければいいですかね。やっぱり
そうですね、具体的に、うん、やっぱり食生活を見直すっていう点ではまず食べ物が今飽食で、うん、コンビニとか、お店もスーパーも24時間のところもあります、
はい、
でそこでじゃあどんなものを選べばいいのか、うん、でもともとそもそも小学校とかで習っていた黄色、赤、緑、主食が黄色の仲間、はい、でんぷんが多い食べ物、はい、ご飯とか、うん、米やパンや麺類は必ず皆さん召し上がると思うんですけど、
そうですね、
それから黄色だけではなくて、うん、赤いと言われている主菜と言われるものなんですけど、うん、
はい、
肉とか魚とか卵とか豆腐も、忘れずに召し上がると、
うん、
で最後に緑色の副菜と私たちよくいるお伝えしてるんですけど、
はい、
野菜の仲間、
はい、
野菜も緑黄色野菜、それから、もやしとか白菜みたいな白っぽい野菜もあるんですけど、
はい、
合わせて1日 350g 目標と言って、
うん、
はい、言われています。なかなか難しいですね。
難しいですね、
はい、野菜を取る増やすっていうのは、うん、生の野菜よりは、はい、湯がいたりとかすればかさが減りますので、はい、
そうですね、
炒めたり湯がいたり火を通すことで、
うんうん、
野菜をたっぷり食べれると思います、
は
い、この主食と主菜と副菜の組み合わせっていうのもとても大事になりますね、
はいはい、そうなんですね、それをちょっと意識して食卓を出すということをすれば、
はい、
少しずつ変わっていきます
か
ね。
そうですね。なので、うん、お母さんがその役割を担っている家庭が多いと思うんですが、はい、まあお一人暮らしの方もいるでしょうし、
うんうん、
まあスーパーでもうスタートですね、はい、スーパーに行って野菜コーナーから入っていただいて、うん、今日はじゃあ野菜何にしようか、うん、まあメインディッシュを考えながら、うんうん、まあ肉よりはお魚とか豆腐をおすすめしますが、うんうん、まあ肉でもお野菜とか、あと私がおすすめしてるのは、うん、キノコ類、
はい、
はい、しめじでもえぬきでも、
はい、はい、
エネルギー低カロリーのものですので、うん、まあ、カロリーを気にせず食べれるっていうのと腹持ちもいいですので、そういったものも日頃からお料理に使うっていうのも一つだと思います、はい、
なるほど。あ、キノコ類は結構腹持ちもいいんですね。
いいですよ。お通じもいいですし、うん、お通じにもいいです。
あ、そうなんですね、はいはい、へー。 あのそうだな、キノコあんまり食べてないかもしれませんね。
キノコは年間通してお値段も安定してるんですね、
う
ん、100円前後で買えるので、うんうん、野菜がちょっと内地の方で取れなかったり、
うん、
暑くて沖縄で青い野菜が取れない時とか、うんうん、年間通して値段は安定してるので、
はい、
私はおすすめしてます、はい、
なるほど。先ほど白っぽいのでもやしとかっていうのをおっしゃってましたけど、
はいはい、
もやしもいいんですか？
もやしもそうですね、まあ、値段がやっぱりお安いっていうのもあるし、ね、まあ、もやしでもキャベツでも白菜でも、はい、あとは多分共働きの家庭も多いと思うので、はい、仕事終わって買い物してっていう方も多いので、
うんうん、
簡単、うん、もうカット野菜でもいいと思います、はい、
今よくありますね。
そうです
ね、全部の種類が入ってる、うんうん、
はいはいはい、
ああいうのもね、はい、活用できてお
すすめですね、
うん、そうすると一つ使ってやるよりは、
うんうん、洗って切って剥いてっていうあ、洗って剥いて切ってか私もカット野菜には本当、はい、いつも頭が下がります。
もう本当にね、開けてすぐフライパンに入れられるようなね、
そうですね、
形ですもんね、
はい、あとはよく聞くのは、うん、やっぱり私たちの病院でも栄養相談で回っていると、はい、母ちゃんが仕事で帰ってきて疲れて、うんうん、母ちゃんが作るから食べるだけだよっていう方もよく聞くんですけど、うんうんうん、やっぱりその作る方のやっぱ手間とか、うん、
はい、
その重労働というか大変さも還元してあげた方がいいのかなと思って、うん、それが長く続けるまあ、生活習慣病予防を食生活のポイントかな、はい、一つかなと思います、
うん、ちょっと前まではそう遅く帰ってくると、
うんうんうん、
揚げ物、
はいはい、
揚げ物って揚げるわけじゃなくて、ね、うんうんうん、惣菜で
買ってきて、
そうすると満足するだろうと、
はいはい、
思っちゃって、はい、まあ、そういうのを夜遅い時間から、ね、うん、食卓に出したりとかってしてたんですけれども、はい、それはまたちょっとやっぱ、
うん、そうですね、どうしてももう揚げ物しか残っていない、うん、選択肢がそれだけしかないっていう時も私も経験あるんですけど、うん、そういう時は例えば野菜、
うん、
生野菜サドレッシングはマヨネーズを使わない、
うんうんうん、
ノンオイルのものを使うとか、ポン酢で食べるとか、そこの、揚げ物でプラスになるので、
はい、
そこはじゃ逆に引き算っていうところで、うんうん、ドレッシングとか和え物とかっていうので調整するといいかなと思います。
あ、なるほど、はい、そういう時でもこう組み合わせによってはある程度は、
うん
うん
う
ん、
そうですね、バランスよくなると思います、
はい、うん、なるほど、そういうこともできるんですね、はい、
はい、あとはですね、うん、次具体的に減塩のコツってところで、
はい、
血圧の管理っていうのもよく高圧剤飲んでる方もよくいらっしゃるんですけれども、うん、食事のポイントとしては、
はい、
例えば汁物、はい、おつゆとか、
うんうん、
味噌汁が好きな方も多いんですけど、
はい、
まあ、できれば1日1回回数をしも決めていただいて1日1回にする、
うん、
で例えばあと沖縄そば、はい、麺類が好きな方も多くてですね、麺類の汁は全部飲まないで残してくださいっていうお話をしますね、
うん、
そうするとお口体に入ってくる塩分は減らすことができます、うん、
美味しいそばだとついついっていうのもありますけど ね、それをちょっと我慢する
そうですね、ですので全部飲んでた方はもう3分の1でも4分の1でもいいか残す、
残す、
そうすると意外と慣れてくるんですよ、
うーん、
はい、
そっか、
はい、我が家でも全部飲んでた方が飲んでた方とか飲んでた主人が今は半分は残すようになってくれたりとか、
はい、
やっぱり 食生活も変わってくる、うん、癖 ですかね。
そうか、はい、そうですね。食べるものもなんかどんどん増えていってるのも、慣れていってどんどん増えていってるから、逆に引き算も慣れるというところは必要なのかもしれませんよね。はい、いいこと聞きました。まあ、汁は残しましょう皆さん。
はい
、はい、まあ、カップ麺とかもそうなんですよね、うんうん、結局はね。
そうですね、カップ麺、台風の時期とかね、頑張って買い込む方も、はい、私も買い込みますが、
はい、
まあ、回数を、カップ麺などインスタントのね、ラーメン加工品を減らすっていうのも一つですし、
はい、
どうしてももう食べるものがない、時間がないっていう時は、うんうん、おすすめは、まあ、追加で例えばわかめを入れるとか、はい、海藻ですね、
はい、
それからネギとかニラ、
うんうん、
まあ、可能であれば貝割れとかをちょっと洗って切って入れられるもの、トッピングのもので少しこの減塩とか、
はい、
食物繊維を取るとかカリウムを取るとか、はい、そういうのにもつながりますのでおすすめですね。
なるほど、そういうふうに野菜をちょっと足して食べるとまた違ってくる。
はい、はい、
おー、そうなんですね。それもちょっとした工夫なのでできそうですね。
そうですね、はい、罪悪感なく食べれる
本当ですね、
はい、
ちょっと野菜食べてるぞみたいな、
はい、
なるほど、はい、
次はですね、はい、食物繊維、テレビなんかでも繊維を取るといいっていうことで、いろいろ流れてると思うんですが、
はい、
食物繊維を取るメリットについてお話ししたいと思います、
はい、
で沖縄の食材では例えばオクラ、
うん、
野菜、キノコ、こんにゃくなどに食物繊維が多いんですが、
はい、
沖縄の食材だとオクラ、
はい、
でキノコだとエノキとかシメジ、
うん、
であとこんにゃく、イナムルチ用の切られたものがすごく、うんうん、スーパーで売っていて使いやすいです、
はい、あ、はい、そういうのがいいんですね。
海藻だとモズク、
うん、モズク、はい、
はい、でなんでいいかっていうメリットは、
はい、
食物繊維を取るメリットは1は食べ過ぎを防ぐ、から体重が増えるのを防ぐ、
はい、
で食事をした後の血糖の上昇を抑えてくれる、から便秘を防ぐ、
はい
はい、
あ、そんなにいいんですね。
そうですね、いいこと尽くしで、
はい、まあ、オクラとかね、もずくなんて本当にすぐ手に入ります。る、
はい、
あ、こんにゃく、イナムルチ用の切られたこんにゃくとか、あ、それ、はい、イナムルチにしか使わない
という。そうなんですよ、イナムルチ用で売っていたりとかも、切られてアク済みのものも今多いですから、うん、
はい、
少人数の家庭だと使い切りパックで売ってますし、
うん、そうですね、
まあ、これもお値段も割とお安いですので、
はい、
はい、期限も長いので、とりあえず冷蔵庫に寝かしとけば、うん、野菜がないなっていう時とかにすごく役に立ちますね。はい、
これどういう風にして食べてるんですか？
料理は、
うん、
例えば玉ねぎ、
うん、
油揚げ、
うん、
それからそのイナムルチ用のこんにゃく、
はい、
で油で炒めていただいて、油は控えめにして、
はい、
炒め煮にして、
うん、
あと塩とお醤油で味付けをして、
うん、
はい、
あ、そうなんですね。
もう本当に時間がない方はめんつゆとか使っていただいてもいいと思います。
あ、いいかもしれませんね、
はい、味付けに。
あ、そうやってね食べられるんですね、
はい、
なんか一つ の料理しか知らないともったいないですね。
そうですね、なので炒めたりおつゆにも合いますけど、
うん
うんうん、割と何にでも、はい、サラダとかで和え物にしても美味しいです。
あ、
ツナ缶とも合いますね。
は
い、
あ、そうなんですね、
はい、お家に残ってる野菜とこんにゃくとツナ缶とでも、
はい、はい、そうなんですね。
おすすめです。
うん、まあ、ちょっと切ったりして食べやすくしてっていう感じなんですね、はい、はい、いいこと聞きました。
で、あとですね、お食事のこともそうなんですけど、うん、やっぱりおやつ別腹と言われていますが、はい、実は別腹ではないですよね
本当は違いますよね。
私も甘いものとか、うん、甘いおやつ、それからお菓子、飲み物なども好きな方なんですけれども、例えば飲み物ですと、スポーツドリンクとか、
うん、
例えば熱中症とか予防で、
うん、
1リッターぐらい500、2本とか飲んでる方も多いと聞くんですけれども、まあ、熱中症予防でスポーツドリンクコップ1杯とか飲んでも500、1本、
うん、
それ以外ごくごく水分を取るんでしたら、
うん、
水とかやっぱりお茶、三品茶とか、
うんうん、
麦茶の方がおすすめになりますね。
あ、そうなんですね、
はい、
あまりスポーツドリンクは1杯は取らない方がいい
ですね。飲みすぎると電解質、ナトリウムとか塩とかを取ってるんだよって 倒れないようにを飲んでるよっていう方も多いんですけど、うんうん、はい、あとはあのエナジードリンクっていうんですかね、
ありますね、
元気になる、はい、そういうものも飲みすぎている方も意外と多いんですね。夏バテで飲んでるよっていうことで、うんうんうん、で気がついたら血糖値が上がる原因になっていたっていう方も中にはいらっしゃいます。
やっぱりあの過ぎるといけないですね。
そうですね、はい、
ある程度その予防、うんうん、熱中症の予防にっていうのはいいんだけれども、はいはい、でも熱中症のあのにならないジムでね、
うんうん、
中で入ってらっしゃる方がそれ用に飲んでも、はい、取りすぎちゃうっていうことにもなっちゃうわけですね。そうですね、
はい、
はい、わかりました。まあでも甘いものってねなかなか控えるの難しくて、そ
う
です
ね、どうしてもあの、うん、おやつを食べたい時はっていうのを今回考えてみたんですが、うん、
はい、
あのお菓子は食べてないよっていう方多いんですが、うん、じゃあサーターアンダギーはどうですかって聞くと、うん、あ、サーターアンダギーはね老人クラブでね食べてるよっていう、うん、あ、それはお菓子なんですよっていうことを病院でもよくあの聞くんですけど、例えばサーターアンダギーだったらちっちゃいので160キロカロリー、はい、
うん、
バナナ2本食べてるのと同じ、
はい、
まあ、お砂糖とか油を多く使っています、
はい、
で食べるなってことじゃなくてですね、うんうん、量を決める、うん、まあ、200から300キロカロリーまで食べても、
うんうん、
それから1日1種類までとか、
はいはい、
で時間は厳しいですけど9時以降は食べないとか
夜9時以降ですね
そういうこと、うん、まあ、毎日無理でも、うん、ちょっと習慣としてあの意識するっていうのは大事かなと思います、
うんうん、
はい、
そっか、もうなんかね食べられる人は2個とか3個とか食べちゃいそうですもんね、は
い、多分重ね食いというか複数食べることで、うん、余計あのエネルギー砂糖、はい、糖を取りすぎてるってことにもつながっている方も多いかと思います。
はい、そうですね、はい、うん、時間、まあ、1日1種類とか時間を決める、はい、9時以降は食べない
歯を磨くっていう方もいます。
あ、もう歯を磨いてしまえば次も食べないというね、はいはい、じゃあ9時に磨かないといけないですね、 ね、甘いものもそうなんですけど、まあまあ、男性は特にアルコールとかは、
そうですね、ね、外来のやっぱり患者さんでも相談よく伺うんですけど、うん、まあ、お酒は、まあ、沖縄のなんだろう好きな方が多いダントツでだと思うんですが、はい、適量は、まあ、ビールの缶ビール5001本までと言われています、うんうん、で休肝日はできれば2日以上は作った方が望ましいと、
うん、
で、アルコールを分解するためにやっぱり肝臓さんがとっても頑張っているんですよね、
うん、
で私たちは普段気がつかないんですけれども、で、 できれば飲まないんだったら飲まないで、で飲みすぎているなと自覚がある方は、まあ、ざっくりですけど量を半分にする、
うん、
おそらく500のビールを3、4、まあ、それ以上、うん、それから島酒も飲んでる方もいると思うんですが、
そうですね、
量を減らすとか回数を減らす、
はい、
それからお付き合いでどうしても飲む機会が多い方はお酒だけではなくてアルコールだけじゃなくて、はい、食事をしながら、それからまあ居酒屋とかお店にもよると思うんですが、うんうん、おすすめのまあおつまみっていうのがありまして、はいはい、積極的にアルコール飲酒を勧めているわけじゃないんですが、うんうん、どうしても飲むでしたらアルコールだけではなくて、
はい、
例えば枝豆とかお刺身とか卵焼きとか、うん、はい、お豆腐やそれから野菜サラダなど、うんうん、がおすすめになります。
なるほど、
うん、その理由としては、はい、アルコールを分解するために肝臓がタンパク質を必要とするんですね。で、アルコールによってビタミンとかミネラルが失われやすいと言われています、
はい、
で、野菜とか植物性っていうのは、まあ、サラダとか豆腐とかのお料理、うんうん、メニューを選ぶっていうのも一つかなと思います。まあ、一番はアルコールを飲みすぎないっていうことが大事かなと思います。
沖縄の、まあ、アルコールもそうですし食べ過ぎもそうですし運動不足もそうですしね、だからね長寿圏からちょっと落ちてしまいましたから、
はい、
これから皆さんちょっと意識してね、半分に減らすっていうところまずは、
そうですね、はい、うん、まあ、いろんな食べ過ぎ飲み過ぎ運動不足もあると思うんですけど、うん、例えば手びちを一気に3個4個食べていた方がいる方がいましたら、まずはその半分量で、うん、その倍以上お野菜を食べた方が、まあ、1個2個で止めて野菜は両手 1個分は食べるとか、うんうんうん、はい、
なるほど。もう居酒屋に行ってもちょっとまずは野菜のおつまみから食べて、
うんうん、そうです
ね、豆腐とかね、
もうスタートからそういった私がさっきおすすめした、はい、まあ、まあ皆さんやってると思うんですけど、うん、野菜サラダとか、うん、枝豆とかのメニューも最初から選ぶ、は
い、そうですね、はい、それだけでも、 もうそのちょっと気持ちがあるだけでも少しずつ変わってくる
そうですね、
ところでしょうかね、はい、はいはい、ありがとうございます。まあこれをね聞いて少しでも自分の肝臓をね休ませるとか、
あ、そうですね、ね、
気持ちになっていただけたら、はいはい、すごく嬉しいですね、
はい
はい、今日はですねこういった食生活の見直しのコツまでね教えていただきました。赤坂先生、今日はどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございます。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は098-943-5782まで。詳しくはホームページをご覧ください。